通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の光合成に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。12月16日火曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやー、これね、前日の夜配信、放送、収録なんですけどね配信じゃないよ、収録なんですけど、今ね、夜ですよ。15日の夜なんですけどね、今夜は実はね、我が家では超珍しい男2人の夜だったんですね。まあ3人家族ですので、妻が夕方から外出するっていう予定が入っててね。で、まあ、我が社はね、僕の働いてる会社ですけども、時間給っていう制度が使えるので、まあ、定時退社の時間よりね、3時間早く退社させてもらって、息子のね、方で、放課後等デイサービスのね、送り届けを、まあ、優雅に迎え撃てるほどには余裕を持ってね、帰宅しました。なので、夕方息子が帰ってきて、まあ、夫婦二人でね、息子を迎えた後、妻はね、お出かけに行きましたね。で、僕らはね、もう帰って、息子がね、外から帰って早々にお風呂に入ってたので、まあお風呂からね、まあ妻に対して行ってらっしゃいを言う形になったんですけど、まあその後もね、夕食とかはもう妻がね、完璧に準備してくれてたので、ほんとね、実際のところ、息子と二人の夜をただただ楽しく過ごすだけの幸せミッションな夜でした。もうね、準備万端でね、出かけてくれた妻には感謝ですよね。しかしね、そんな妻に失礼を働いた男がいます。僕じゃないよ。そう、消去法で行くと一人、息子です。まあ息子ね、ルーティーンが得意ですよ。まあ、ルーティーンにはめてしまえばね、いろんなことができちゃいます。うちの息子ね、知的障害があります。ダウン症のね、息子なんですけども。まあね、ルーティーンは得意なんです。でも逆を言うとね、イレギュラーに弱いの。だから、基本的には、いつもと違う行動をするときはね、まあ前日とか、ね、前々日とかくらいからは、事前にね、丁寧に説明するようにしてます。まあ、そんな中ね、昨日妻が息子に、明日はお父さんと二人でねんねしますってね、伝えたんですよ。息子なんて言ったと思います？寮の拳をね、空に突き上げて、やったーって、いやいやいやいや、そこやったーじゃないよねって思ったんですけどね。まあ、これね、まあ、だいぶタイミングよくね、使える言葉がね、増えてきたうちの息子なんですけど、まだまだね、間違うことも多くてね、この、やったーはね、多分、はーいとかね、オッケーとかのね、気持ちだったんだろうし、まあ、そこはね、まあ、僕ら、親ですからわかるんですけど、シンプルにそのやりとりだけ聞くとさ、ね、妻が明日お父さんと二人でねんねしますって伝えたら、息子がやったーって言うわけですから、ちょっと吹いたよね。いやー、このやりとりだけ聞くとちょっと失礼をね、働いた感じだよねっていうふうに思いますけども、まあ絶賛勉強中、成長中の息子でございます。言葉も気持ちもね、少しずつずれながらだけども、ちゃんと前に進んでるんですよね。はい、というところでね、今日の本題に入っていきたいと思います。今日はね、三足のわらじを履く公務員というタイトルでね、お話をしていきたいと思うんですけども、まあ、この放送ね、長らく聞いてくださってる方ではね、すでにご存知かと思いますけども、僕の本業、公務員です。はい、まあ、公務員って言ってもね、警察官とか、あと何がある、消防士さんとか自衛隊とかね、いろいろあるけれども、僕は何をしてるかというと、一番シンプルな役所、役場の人です。でね、そんな僕ですが、まあこの度ね、メンバーシップをね、スタートしましたよね。一応無料と有料がありますけども、ちゃんと有料会員も作ったメンバーシップです。ここで思うこと、言われることね、公務員って副業 OK なの？ってね、これよく言われるので、まずね、そこを整理しておこうと思います。結論から言うと OK です。ただし、法に基づく縛りはちゃんとあります。例えば、営利目的だけの活動にならないこととか、公務に支障がないこと、あとはね、他にも公務員としての信用を損なわないとか、利害関係が生じないって言ったようなね、縛り、 あとは何よりも組織の許可はちゃんと必要です。これね、法に基づく縛りクリアしてるから何してもいいじゃんっていうわけじゃなくて、最終的にはその組織の、まあ一番偉い人のね、許可が必要なので、僕はね、市長の許可を得た兼業許可証を実は持ってます。でね、ちゃんとそれにはどんな内容で兼業するか、収益を得るか、何に使うかみたいなことを書かなくちゃいけないんですけども、まあ、僕が持ってる兼業許可証の内容をね、ざっくり言うと、ダウン症の普及啓発、社会福祉士の普及啓発、この二つを軸に音声配信や SNS、講演活動などを行って社会のウェルビングを高める活動をする。で、その結果として配信収入や広告収入、講演収入を得ることっていう風に書いてて、これが認められていると。で、その収益はすべて自己研鑽に使うっていうところまで書いてるので、僕の兼業許可申請に関してはこの条件付きです。なので、つまりね、僕がルームのメンバーシップで得た収益はすべて自己研鑽に使うことっていうことになるんです。まあもちろんね、自己研鑽幅広いから、本当にね、いろんなことに使いたいと思ってますよ。例えば、研修を受けたり、あと本を買ったりとか、編集とかね、収録とかね、そういったものの機材の購入にも、みたいなことを今のところね、考えてます。まあ、全部ね、活動のクオリティ向上につながるので、まあそのためにね、しっかりと稼いで、しっかり自分に、そして活動にね、還元していきたいな、というふうに思ってます。まあ、ここに関してなんですけど、このルームっていうのを使ってる僕に対してね、まあメンバーシップなら他のプラットフォームや機能を使った方がもっと簡単なんじゃないみたいな意見もね、もらったりとか、まあ他にもね、もらっていってなくてもある方もね、いらっしゃるかもしれないんですけども、それでもね、僕はルームをね、選びます。まあそれなんでかっていうとね、今からね、ちょっとそんなルームの理念や背景について少しだけお話をしていきたいと思うんで、付き合ってくださいよ。ルームはね、日本のポッドキャストがちゃんと続いていくために生まれたサービスなんですよね。で、多くのポッドキャスターが続けたいけどマネタイズの仕組みがないっていう風に感じていて、一方でリスナーさんはこの番組ずっと続いていてほしいと思ってる。で、その続けたいと続けてほしい、この二つの気持ちを同じ場所でつなぐために生まれたのがこのルームっていうね、プラットフォームになります。なので、このルームっていうのは単なるファンクラブでも、コンテンツを売るためだけの課金ツールでもない。同じ番組を楽しむ人たちが安心して集まれる一つの部屋を作る、そんなメンバーシップサービスです。ね、ちょっとお堅く言ってますけど、これね、実はルームのホームページの理念とか背景とかをね、少し加工して読んでるような感じです。だからね、間違ってることは言ってないと思う。まあそんな感じのルームなんですけども、だからね、この料金というよりは、メンバーシップのね、有料会員のお金なんですけども、これは料金というよりは、その部屋の鍵みたいなものの支援の気持ちとか、緩いつながりを大事にしているサービスっていうふうにね、僕はね、理解してます。なんかね、中では、プロでもないのにお金をもらっていいのかとか、ちゃんと価値を提供し続けられるのかみたいな不安の声もね、たくさんあるみたいなんですけども、まあ、でもね、そんなところもルームは立派なコンテンツを出し続ける場所というよりも、あなたの番組にとって心地いい空間を作る場所、例えばリスナーさんとちょっとしたアフタートークをしたり、ゆるく雑談したり、次の話題を一緒に考えたりみたいな、なんかそんな関係性も立派な価値っていう風にルームはね、考えてるみたいなんですよね。で、さらに言うと、これね、原則有料プランの設定が必要っていうことになってるんですよね。しかも最低500円から、月額500円からで最大3万円まで設定できるんだったかな。僕の、メンバーシップは一応520円でね、設定させてもらってます。チャイブレイクというね、メンバーシップサービスですけども、チャイティーラテの値段がね、520円だったので、520円ということでね、させてもらってますけどね。まあ、この原則有料プランの設定が必要なルームなんですけど、これなんでか、ね、無料だけのプランを作るところもいいじゃないかっていうところなんですけど、これはね、ポッドキャストがマネタイズに向き合える場所をちゃんと作りたい。なんかそんなね、運営側の強い思いからだそうですよ。ね、まあ、人数が多いとか少ないとかではなくて、たとえ5人でもね、心から刺さっている番組なら、その価値は変わらない。なんかね、この考え方があるみたいで、そこにね、僕はすっごく共感したんですよね。なんか、 ね、大きなビジネスからスモールビジネスへみたいなことをね、世の中言ったりしてますけども、それよりもっともっと小さいかもしれない。ね、一人とか、二人とか、五人とか、かもしれないけども、その人たちだけにもね、届けれる価値。ね、そこを評価してくれるような、このルームっていうプラットフォームの存在がね、すごくありがたいし、これからね、すごく盛り上がっていくんじゃないかなっていうふうに思います。まだまだね、一般公開はしてないですよね。最終的には、どんなポッドキャスターも登録できるようにするっていうことみたいなんですけども、一応ね、今はベータ版テスターみたいな感じで、僕仲間に入れさせてもらってますので、しっかりとね、使っていきたいなというふうに思います。まあ、そんな感じで、こういったところがあるから僕はね、ルームでのメンバーシップをやることにしました。まあ、そんな感じだからね、ルームはもうね、僕の推しでもあります。この放送をね、聞いてる皆さんの中には、ルームの登録はおろかね、知らない人もたくさんいると思います。でもね、それでいいんですよ。だって始まったばっかりだもん。まあでもね、だから登録に一手間なのもね、わかります。もうさ、増え続けるアカウント、アプリ、会員登録、そして管理できない ID とパスワード。わかります。僕もね、もう本当に数々の ID とパスワードを持ってて、ね、いくつか同じのにするとさ、なんか同じパスワードがありますみたいにさ、スマホに言われて、わかってるよ、わかっててやってんだよ、みたいな感じになりますけどね。そうでもしないとわかんねえよって思うけど、まあ、言われたから仕方ないパスワードちょっと変えるか、みたいな感じでさ、変えると今度また入れなくなるみたいな、どうしたらいいんだみたいな感じでね、悩まされてるのはきっと僕だけじゃないと思うんですけども、そんな感じでわかりますよ。でもね、その一手間を、今回、ルームのね、アカウント作成にかけてもらえませんか？そしてね、僕のメンバーシップ、チャイブレイクのメンバーになってもらえると最高に嬉しいです。まあ、無料メンバーもあります。無料メンバーでもできることを見れることも多めにしてますので、ぜひぜひね、そちらでも構いませんのでよろしくお願いします。そんな感じでね、音声配信をはじめとする空中戦にもね、力を入れ始めてるとこですが、この方、三足のわらじを履く公務員、ね。公務員ルーム、もう一つあるんですよ。うん。まだね、スタートしてないんですけども、実はもうすぐもう一つお仕事を始めます。それはね、青年後見人です。そして、専門職後見人というものになるんですけども、これね、実に4年という長い研修期間を経て、ようやくスタートラインに立ちます。まあ、これについてはね、また改めて詳しくね、お話しさせてください。青年後見人ってね、まあ、この放送を聞きの方、福祉の関係の方であったりとか、障害を持つね、この親御さんだったりっていう方がいらっしゃるので、きっとね、青年後見人、そういった方はね、耳馴染みあるかもしれませんけども、そうじゃない方もね、いらっしゃると思いますので、まあ、ここら辺はね、ちょっと整理して、また改めてお話しさせていただきますね。いうことで、三足のわらじを履いて歩き出す。私、ただですが、まあ、どれもね、普通の幅を広げていく。もうほんとね、この一本の線で繋がっています。そんな感じなので、どうぞこれからも、ゆるっと長くお付き合いください。です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のタダは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では、世間への小言を中心に発信しています。また、メンバーシップサービス、ルームでは、限定投稿や限定配信をお届け。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェア、メンバーシップ加入など、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。お相手は、社会福祉士のタダでした。またおいでー。